どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
A 目です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部でいいよだ、あ、言えない。もう一回いきますね。
一番大事なところ言えないってどういうこと。
久々やったからですかね。
はい、もう一回いきましょうか。
はい、
どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
A 名です。
よろしくお願いいたします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと A 名がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見ご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、最近あったことということなんですけれども、
はい、いやちょっとですね、
はい、
あのクラブハウスに浮気してんじゃないか疑惑が出ておりまして、
いや本当ですよ、今まで支えてくださってたポッドキャストのリスナーさんのことを置いてきぼりにするという、
は
い、
ね、
大変失礼なことを、
はい、録音収録だけはしていて編集ができておらず、
はい、
という状況でクラブハウスばっかりやってて、はいはい、何してんの、はい、ということだったんですけども、実はですね、はい、まあ、これちょっと久々にちゃんと収録してあの、ね、はい、ポッドキャストもやっていこうっていうことなんですけど、
いやもうここからはちゃんとやってきますよ、
はいはい、で、密かにですね、部室を東京 DJ 部っていうからには部室が、ね、必要じゃないですか。
いやもうずっとずっと、はい、
今まで同好会のレベルだったんですよ。
いや本当に、はい、いやそれもそうですし、
仮暮らしの、
はい、私たちが収録してるのはどちらかの家でやってましたからね、はい、
そうですね、
もう全てもう宅録でやってました、はい、ですが、はい、今後は部室での収録ということで、はい、
なんと、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
というのもね、はい、おちゃんがね夜鍋をしながら資金を貯めてね、はい、鼻血を出しながら、
はい、もうほんまに、はい、ぜいぜい言いながらもう毎月ねお金がもう飛んでいくかもしれんっていう怖い、
いやなんか東京 DJ 部儲かってんじゃないのみたいに思われるんですよ。私がなんか物質をね、はい、東京 DJ 部持ってるようになったって、はい、おすごいじゃん、なんかお金も儲かってみたいな感じ
で
言われてますけど、儲かってないですけど
ね。
いやもう自分たちの昼の仕事でなんとか頑張るみたいなところで機材を買ってきたりとかね。
いやほんまにそうですよね。
いや本当に、あとはあのラジオを支援してくださる、はい、あの、ね、皆さんがいたりとか、
スポンサーとかね、
そうですよ、はい、というところで、まあ、なんとか、ね、
いやもうそれでもね、
そうですよ、はい、
それでももう清水の舞台が飛び降りる覚悟で、はいはい、
そうですね、
物質を用意しました、
はい、いやまだまだその、はい、利益が出てるわけではないんですけれども、はい、これからたくさんの人たちが部室ができたことで、はい、また DJ 部の部室に遊びに来てくれたりとかですね、はい、使ってもらえるようなことを考えておりますので、
はい、
はい、場所はね、はい、あの恵比寿ということなので、
恵比寿からね歩いて10分ぐらいの場所なんで、
はい、
割とアクセスはいいんじゃないかなと。
アマちゃんは常駐してるでしょ、はい、そこに。
あ、そうですね、僕のオフィスにしようと思って半分、はい
はい、
フロアがねちょっと分かれてる感じなんで、
はい
はい、ちゃんと物質は物質で区切られてるんで、
すごいですよね、は
い、
なんか
いやだって探しに来ましたもんね。
いやすっごいいろいろ、いろんな、
は
い、そうですね、あの間取りのものをこう過去アマちゃんとこれどうかなとかいう話してたんですけど、アマちゃんが相談もせずに今日見に行くからって言ったんで、
はいはい、
よっぽどなんだろうなって思ったんですよ、はいはい、そしたらもう本当にびっくりするぐらい面白い構造で、
はい、
ね、地下に物質っていう
僕よりテンション上がってましたよね多分。
いやもう本当に何これみたいな、
なんかもう僕より先にここにこうしてこうやったらいいんじゃないってもうイメージが膨らんで膨らんです
いません、はい、本当に素敵な場所だったんで、はいはい、あのそんなに広くはないですけどね、
はい、
でもあのちょっとしたイベントができたりとか、はい、
そうですね、
はい、DJ も少しできるように防音工事やったりとか、
はい、
準備進めておりますので、
はい、
はい、
お楽しみにということで、
お楽しみに、
はい、はい、
なんかイベントやりたいです ね、
そうですね、
オープニングイベント東京 DJ 部の、はい、 実は水面下でノベルティ制作も進めてまして、
そうですよ、
あのラジオリスナーさんってもう今まで、
ねはい、管理人の、ね、
いろいろリスナーさんからのお便りで、はい、メッセージくださってた方たちに、なんかこうお詫びの品を渡す渡す言って全然渡さないでプレゼント企画ばっかやって、はい、いや本当に大事にすべき人たちいますよ、はい、だから
チームプレーが、ね、うまくできて、はい、あの僕がそのお金を稼いできてる間に、はい、キットカットさんにノベルティの制作をやってもらうということ です、ね、
そうなんですよ、はい、今あのオリジナルシールと、はい、あとはトートバッグ、はい、エコバッグトートバッグ、
エコバッグです、
ね、エコバッグをですね、はい、作りました、はいはい、ということでこちらはですね特別な方に、はいはい、プレゼントしたりあとは販売もする予定なので、はい、そちらはまたねあのアパレル展開についても今後お話ししていきたいと思っておりますので、はいはい、ぜひ楽しみにしておいてください、はい、よろしくお願いします。はい、今日はラップの奥深さをもう一度再確認ということで、
はい、
はい、
ラップの奥深さ、
はい、
はい、
ラップって好きですか、あまちゃん。
ラップの曲はよく聞きますね。やっぱりリリックも結構頭に残るのも、
ウエッサイ好きですよね。
そうですね、
はいはい、
日本の
気持ちいいというか、はい、セクシーですしね、はい、メローな感じでかっこいいラップもありますが、はい、私は結構ジャパニーズラップ好きですね、はい、ライブスターとか、は
い、いいですよ、
はい、はい、ソウルスクリームとか、
はい、
はい、ではですねラップの奥深さをもう一度再確認ということで、ラップとは何ぞやということなんですが、リズムに合わせて言葉を発することだそうです、
はい、
でリリック歌詞ですねはライフスタイルや思想立場歴史だったり民族そのものを伝えるものだったそうです、
はい、
でそしてそのビートに乗ったライム、ライムってよくラップの話で出てくるんですけど、韻、はい、を踏んでることを言うんですが、はい、それが音楽に乗っかるととても心地よいビートになると言われています、
はい、
私昔なんかそのヒップホップが好きな、はい、男の子と付き合ってた時に、はい、なんか自分でこうラップを作りたいって言って、はい、なんかその韻をめちゃめちゃ 踏みたいって言って、
はい、
なんかすっごいこう文章の組み立て考えてる人いました。
で
辞書、国語辞書とかめちゃめちゃ、あと海外のスラング辞典とか買ってきて、はい、なんかここ言い換えてこう韻踏みたいんだよね、はい、言ってましたね。
ラップできる人ってもうその言葉、単語の引き出しがめちゃくちゃあって、すぐに開かないとできないじゃないですか。
いやそうですよ、
あれはめっちゃ訓練いりますよね。
いりますね、はい、はい、ではですねこのヒップホップ用語についてもお話ししておきたいと思います、
はい、
リリックとライムとフロー、わかりますか。
はい、
お、わかるんですね、
はい、
なんかピンと来なかったんですね私。なんかあ、ラップってそうだろうなとか、はい、よくあの深夜の番組でラップ対決とかやってると
やってます、ね、
リリックがとかいう解説が入ったりとか、はいはいはい、なんとなく分かるって思ってたんですけど、はい、ちょっとちゃんと説明したいと思います、
はい
はい、まずリリック、リリックとは歌詞を意味します。歌詞という意味以外にも叙情詩という意味もあるそうです、まあ、基本的には歌詞ということでいいそうなんですが、はい、主にこのリリックという言葉はヒップホップ界隈で使われる言葉だそうです、うん、で音楽雑誌などを見てもリリックってよく使われてるので、はい、覚えておいた方がいいということらしいですよ、はい、あとライム、ライムは韻を踏むという意味です。ちなみに韻を踏むとは、簡単に言うと母音を揃えるという意味だそうです。
はい、
はい、なんかあります、言えます、さっと
韻を踏む、
はい、
はい、ジャパニーズヒップホップだったら、
はい、
あの俺はボーイケンとはどういけんとか言ってますね。
あたりですね、はい、そうですね、はい、実はすごく面白いんですけれども、
はい、
韻を踏むの由来は中国の詩の形式絶句というものがルールになっているそうなんですよ。絶句とは一つの詩に対して一つもしくは二つ以上の韻を踏むというもので、中国の詩はその原則に従い中国語の発音を基本に美しく韻が踏まれているのが特徴ですというふうに書いてあります。
これ絶句ってあの絶句したの絶句なんですね。
はい、そうです、漢字で書くと絶句という、はいはい、ことらしいですよ。ではですね、私の大好きなライムスター、
はい
はい、 はこのインオフのライムから来ているということらしいですね。はい、あとはヒップホップアイドルグループのライムベリーという方がいるんですけれども、はい、こちらもそこから来ていると、うん、結構あのアーティストの名前にライムつけてたりしますよね。
そうですね、はい、
あとはフロー、フローは歌い回し、はい、歌い方という意味を指します、はい、ラップでは声の高低や強弱、テンポのスピードなどをうまく操る必要があります、はい、つまりフローが一番重要なポイントとなるということです。
はい、
はい、フロー難しそうですね。
そうですね、はい、フローが一番確かに抽象的だなって思いましたね。
リリックもライムも、はい、例えばパフォーマンスする前に用意ができるけど、フローだけはその時にやらないといけない表現なんで、はいはい、すごく技術が必要ということですね、はい、ラップバトルでよくねフローがなんか今一つだったねみたいな
おめのフローは出せみたいな感じで、はい、
いやでもこんないろんなことを考えてラップってやってるんですよね、はい、ただこう好きなことを喋ってるわけではないっていう、
スポーツですよね。
はい、はい、そうですね。ではラップの語源はということなんですが、もともとはトントンとかコツコツといった物音を意味します。よく心霊現象でラップ音とか言いますよね、はい、これは同じこと
だそうです。そうなんですか。
はい、で元々はですね、おしゃべりや会話という意味があったそうです。でそこからしゃべるような歌という意味に広がったそうです。でラップをするものをラッパーで、ラッパーズデライトという曲が流行ってから、そういった名前が広まったそうですよ、
はい、
あの歌う人のことをラッパーというふうに。ただですね、あのこのラッパーという言い方はあんまり浸透していなくてですね、はい、実はあのヒップホップ界では MC という言い方を基本的にはしているみたいですね。
そうですよね、
ですよね、はい、結構日本の番組とかでも MC という言い方をしてるなと思ってて、はい、でそのお客さんとかその自分たちがパフォーマンスする側じゃない人たちはその人たちを見てラッパーっていう、はい、
っ
ていうなんかその温度差ありますよね。俺ら MC みたいな感じなのに、はい、こうはなんかラッパー出てきたみたいな。
そうですね、
そうなんかオーディエンスとパフォーマー の、 その呼び方の差っていうのはある気がしています。
ミュージシャンとアーティスト
みたいな。あ、そうですね、はいはい、ではラップが初めて刻まれたレコードは何だか知っていますか。
うん、
どのぐらいの年代だったと思いますか。実は1979年のこの曲だそうです。
はい、
ザ・ファットバックバンドのキングティム3。ここからね、80年代音楽面白くなっていく頃ですからね。
いやでもこのオールドスクールのポップめっちゃ好き、
あ、好きでしょ。なんかすごいもう聞いただけでこう乗れちゃう、はい、なんですかこのリズム感っていうか、はい、濃いですね。
感じますよね。
感じますね、はい、ただなんかこう歌ってるってわけではなくて、はい、音楽と言葉がやっぱりこうフィットしてるんで、
そうですね、
なんか流れるように聴けるという、
はい、しかもやっぱファンク色が強いじゃないですか、
はい、
この頃の方が、
はい、でも昔はジャズが結構流行ってたと思うんですけど、はい、アメリカとかもあんまりこう歌を入れるっていうのがこう、はい、なかった中でこういったこう歌い上げながらもこういう言葉を連呼するっていうのはすごいことだったんじゃないでしょうかね、
はい、確かに、
うん、では次ラップの初のヒット曲といえばということなんですけれども、はい、この曲のリリースから約1週間遅れでアメリカの R&B チャートに登場したヒット曲がありました、
はい、
こちら R&B では4位、全米36位を記録した、ラップ初のヒット曲ということなんですけど、聞いてみましょう。ザ・シュガーヒルギャングのラッパーズディライトという曲です。これ結構有名なんで聞いたことある人多いと思うんですけれども、はい、
そうですね、このポッドキャストでもやったりしたことあります
ね、はい、そうですね、
はい、やっぱこの頃のオールドスクールはこのベースラインがすごい特徴的で、うん、僕ベースの音めっちゃ好きなんですよ。なんか多分余計に好きなんだと思います。
そうですね、なんか ハンドメイド感ありますよ ね、
そうですね。
今はやっぱりちょっとこうデジタルな方がこうキラキラしててかっこいいみたいな風潮もありますけど、はい、なんかもう塩にこだわったみたいな感じですね。
そうですね。
なんか飾り付けとかはどうでもよくて、うね、もう塩めっちゃいい塩使った、はい、もうすごい質素な料理なんだけどめっちゃうまいみたいな。
確かにな
んか趣向が違いますね。
そうですね、
はい
はい、淡麗系のラーメンですね。
いやもう本当に、はい、いい出汁出てる、
はい、
ケミカルな感じはないです、
ね、そうです
、ね、はい、はい、で、ラップの曲の過去最大ヒット曲なんだか知ってますか。こちら今聴いてるやつは最初のヒット曲ですよね、
はい、
では過去今まで一番売れたヒット曲なんでしょう。では聞いてみましょう。エアロースミスフューチャリングランディ MC の Walk This Way。 こちらは、
これが過去最大ヒット曲、
はい、1986年ということです。エアロースミスとコラボですよ。
これはでも、まあ、革命的な曲ですよね。
ロックのアーティスト と、はい、
と、
はい、そうですよ、まあ、ランディ MC も、ねはい、ヒップホップアーティストでもめちゃめちゃ、
キング同士の
そうですよ、はい、ロックの伝道もらってますからね、
そうですね、あ、そうですね、
はい、やっぱこういったところで革新的でこう、ね、あの別にジャンル問わずロックの伝道に入るという魂なんだと言ってましたけどね、
はい
はい、この曲はですね1986年の8月エアロスミスのヒット曲 Walk This Way をモチーフにした、曲、タイトルは一緒です。でアメリカのチャート4位を記録しました。でトラックはサンプリングをせずにエアロスミスのスティーブン・タイラーとジョン・ペリーがレコーディングに参加しているそうです。またミュージックビデオにも出演しています。はい、アルバムレイジングの売り上げは200万枚を記録したそうです。はい、でもですね、あの2002年10月の30日にジャムマスター J という、ランディ MC のメンバーがですね、はい、レコーディングスタジオで射殺されてしまうんですね、はい、でその後ランディ MC は活動休止してしまうんですが、2009年にランディ MC はロックの殿堂入りを果たしました、
はい、
こちらがやっぱりねこうすごいヒット曲を、ね、出したというところでの功績を認められて、はい、殿堂入りしたんではなかろうかと言われておりますが、
はい、
やっぱりいいですね、なんかこう80年代の、はいラップ曲って、
そうですね、
うん、
はい、
ではですねちょっと面白い演説を聞いてみませんか。
はい、
はい、マーティン・ルーサー・キングさんってすごく歴史的に有名な方なんですけれども、
はい、
この人の、演説私たまに YouTube とかで見たりするんですけど、
はい、
この人のなんかこう喋りかけ方ってすっごいこうラップに近いというか、
うん、
これ多分後ろで音楽かけたら、
はい、
これラップになっちゃうんじゃないかなって思うぐらいこう聞きやすい、
はい、
なんですかね、さっき説明したもので言うと、はい、フロ
ー確かに、
はい、結構大統領さんアメリカの方とかは、はい、なんかこうフローを大事にしてる気がしますよね、う
ん、いやほんまに思いますよ、やっぱりなんかね、その辺は日本の政治家の人とかよりやっぱりその話し方が上手いです、は
い、いや上手いですね。実はこの演説の手法っていうのはアフリカングリオという文盲者に公伝で歴史や史を伝える人たちがいたんですが、そこにルーツがあるそうなんですね。でそのルーツをマルコム X やキング牧師といった政治的指導者が、スピーチするときにすごく影響を受けたと言っているそうなんですね。でまたモハメド・アリという、まあ、方の、インタビューなどでも、言葉遊びを結構使っていて、
はい
はい、その手法がより広まったと言われています。でこういったものもラップに少し影響を与えていたりとか、結構ね曲にこのルーサー・キングのこの言葉を使ってたりとかもしますからね、
はい
はい、ハウスでもありましたよ。
ありますよね、
うんうん、 やっぱり言葉の強さっていうところとか、もともとラップって歴史とか立場とか民族そのものを伝えるものだって一番最初にお伝えしたと思うんですけれども、はい、演説に近いんですよね。すごく曲を通して伝えたいことがあるというところは、はい、演説と一緒なので、はい、ちょっとね、あのマーティン・ルーサー・キングの演説を聞きましたか。やっぱりすごく聞きやすい。
そうですね、
はい、なんか聞き入ってしまいますね。
はい、
ね、はい、ここ有名なところですね。
有名なとこですね。
なんですかね、こう呼吸一つもなんかこう体にこう染み込んでくる感じで、
ほんまに歌ってるみたいですよね。
これチッチッチッチッってもうなんかもう曲になっちゃうんじゃないかな。はい、そう、分解してなんかワンデイみたいな感じでできそうですよね。
はい、
はい、なんかもしかしたら YouTube でそういうのやってる人いるかもしれないですよね。
はい、
はい、でもなんか前、はい、アマちゃん言ってませんでした、 YouTube でめちゃめちゃ あのなんかこう喧嘩売ってる、
はい、
そうそうそう、
はい、あのスタバ行ったのに普通のコーヒーがないって言われてどうなってんねんっていうのをひたすら怒るだけの動画にビートを載せたらラップになったってですね。
え、それ聞けないんですか。
聞きましょうか。
ちょっと聞きましょう、
はい、
でも日本人にはないですよね、そういうなんですかこうただ喋ってるだけで曲になっちゃうみたいな言い回し、
はい、そうですね、うん、これはでも何なんでしょうね、やっぱこう自分たちにないものやからかっこよく見えますかね、
うん、それはそうかもしれないですね。
この人ね、やっぱり顔にも表情も豊かなんで、
何言ってるか分かんないですけど、はい、伝わってくるものはあります、
はい
はい、
めちゃめちゃ怒ってんの、なんか普通はコーヒーを飲みたかっただけなのに、なんかフラペチーノとかそんなばっかり詰められてなんかもういやコーヒーショップちゃうんかって言ってめっちゃ怒るっていうやつ、何をわけわからんこと言ってるみたいな感じで、
これ文句言ってるのをビートに押せちゃったら曲みたいになっちゃったっていう現象なんですね、これは、
はい、そうです。
誰が載せたんですか曲に。
これね、でも日本の人っぽいんですよ。
本人じゃないんですよね、きっと。
はい。
なんかすごい面白い。
本人じゃないです。この日本のなんか誰かわかんないですけど、その人がやったのが初めてですよ、この件に関しては。
なんかすっごいぴったりハマってますね。
はい。しかも載せ方も面白くて、普通に YouTube 二つ開いて、はい、あのタイミングよく再生してるだけなんですよ、これ。
嘘、はい、すごい。
こんな凝ったことしてないですよ、
はいはい、ではですね、ちょっとラップの名曲を何曲か聞いて終わりたいと思います。ではですね、私の大好きな LL クール J さんの I can't live without my radio という曲をご紹介したいと思います。 LL クール J さんは顔が好みで、はい、すごい。
なんか前言ってましたね。
何なんですかね、なんかセクシーじゃないですか、
はい、
ラッパーの中でのタイプは、はい、一番ですね。
はい、
ミーヨよりも LL クール J 派です。
あ、そうなんですね。
はい、
ミーヨと比較するべき感じなんですかね。
はい、はい、ミーヨ、アッシャーと比較すれば LL クール J さんですね。
はい、まあクールですよね。
はい、そうですね。
語彙力ないですけど。
なんか一周回って今またこういうの入りそうですね。
そうですね、
うん、音数が本当に少ないやつ、
うんうんうんうん、
じゃあ次行きましょうか。次はパブリックエネミーの It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back という曲です。
はい、
なんでかっこいいんでしょうね、叫んでるだけで。
何なんですかね。
なんかイベントに一人欲しいです。
はい、
MC ってなんでハウスパーティーにはいないんだろうね、はい。ヒップホップのパーティーとかって結構いるじゃないですか。
なんかでもやっぱハウスはなんかもう踊ってなんぼみたいな感じですよね。
まあ、そうですね。
なんか体が全身で表現するのがなんかハウスなんですかね。はい、
DJ から来てるんで、どっちかって言ったら主役はお客さんなんですね。なんでなんか俺が俺がみたいなのはあんまないですよね、
う
ん、ハウス DJ は。
なんかヒップホップはやっぱそのね、うん、スラムとかから
思想だとか、はい、俺はこうでみたいな、
そうですね、
俺がついてこいみたいな、
そうですね、
ですね。
主張してなんぼみたいなところはあるかもしれない
ですね。ありますね、うん、敵作ってなんぼみたいなところあるじゃないですか、
は
い、
そうですね。
ハウさんね、もしよろしければみたいな感じで曲をこう畳みかけていくみたいな
もしよろしければスタイルですね。確かに
そうですね、はい。いいですね、このサイレンの音とか、はい、危険な感じしますよ。
これはですか、ライブなんですか、
ね、これライブバージョンみたいですね、
はい
はい。じゃあ次行きましょうか。次はギャングスターのステップインザアリーナという曲です。ワンチステップインザアリーナキーダ。ヒップホップは DIY 精神がありますね。なんか面白いなって思います。
ないとこから作ってますからね、
はい、なんかサンプリングとかパクリだとかって言いますけど、はい、なんか素材として考えてそれをこう面白く料理するってすごいセンスだと思うんですよね。
実際そうじゃないですか。だって料理だってそんなこと言い出したらみんな野菜から作らないといけなくなるじゃないですか、
うんうんうん、そうですよね、まあ、野菜を作る人は野菜作る人でいいと思うんですけど、はい、曲を作る人は、まあ、その野菜をどう選ぶか、
ね、そうですね、
どこを切り取るかみたいなところでやってる人が多かったんですね、
はい。まあ、野菜を買うみたいな感じでそういうトラックを買うみたいなのはもうちょっとなんかこう、ね、なんか今あるんですよね。でも分配する機能、
あ、そうみたいですね、はい、
うんうん、そういうのがまあ発展すればね、
そうですね、はい、昔はこう音楽がデジタルで販売されてなかったっていうところもあったり、はい、あとは結構皆さんこうハンドメイドでこう手売りで自分たちが作ったやつを売ったりとか、うん、カセットテープ作ったりしてたんで、もうなんか制限がなかったっていうか探せなかったんですよね、
はい、
ね、なんかやっぱり難しいですね、著作権の問題は。
そうですね、
今も結構ねライブ配信とかでやっぱり DJ は、はい、もうね、ミュートされちゃったりとかもあるので、はい、そのあたりねちょっと改善されるといいなとは思ってますけど、
はい、
はい、ということで今日は、ラップの奥深さをもう一度再確認ということでリリックライムフローをですね説明させていただきました。また引き続きねちょっとラップも奥が深いんで、はい、奥深さその2みたいなやつやってみたいと思います。
はい、
はい、次はですね奇跡の一曲のコーナーですが、はい、最近私がすごくハマってるアーティストをご紹介したいと思います。
はい、
こちらクラブハウスでもご紹介したんですけれども、
はい、
コナー・アルバートさんという方なんですが、すごいねこのテルミーという曲が好きで今日はご紹介します。いつもと違う感じで今っぽい感じですけど、
そうですね、はい、結構やっぱ80年代とか、ね、70年代を結構掘り下げてましたけど、
はい、
今回はいつの曲ですか。
これはですねいつだったかな、ここ2年くらいの曲だと思います。ま
あ、音色が最近、
ね、そうですね、この方すごく若くて、21歳のプロデューサーだそうです。8歳でビートを作り始めてギターを弾き始めたそうなんですけれども、はい、その後学校の遊び場で友達と一緒に自主制作のアルバムを作ったりして売っていたそうなんですね、はい、うん、でその後10代前半ではダブステップと EDM を探求して、その後ピアノとベースを学んでジャズにインスパイアされたこういった曲を作るようになったそうです。
はい、
はい、なんか EDM とかを通ってここにたどり着いたっていうのは21歳ってやばくないですか。
才能あふれる、
いやー、はい、すごいですね。で今すごく注目されているみたいで、はい、初期のデモ音源で、はい、プラットフォーム上で、まあ、どこのプラットフォームかちょっとわからないですけど、はい、100万を超えるストリームを獲得して、かなりフォロワーがいるそうなんですね、
はい、
ですごくそういった人気に、まあ、注目したところがですね、
はい、
デビューしないかということで、オンリーユーという曲をリリースしたそうですね。聞いてしまいますね。
いいですね。
この方のなんか他の曲も結構こうロマンチックなジャズで、はい、それでいてなんか EDM が好きな人の耳にもなんか意外となんかクリアに聞こえるような音で作ってて、
それはすごいありますね、はい、音の作り方がそうなんです
ね。そうですよね、はい、バランスが絶妙ですごくなんかこう今っぽいのすぎるの嫌だなっていう人も聞きやすいと思うので、はい、ぜひ。
それは思いました、
はいはい、ちょっとねリアルのアルバムは出してるかわからないんですけど、デジタル版のアルバムは出てましたので、気になる方はコナーアルバートを検索してみてください。なんかただのピアノの弾き語りの動画とか YouTube にもあるんですけど、はい、すっごいいいなんかメロディーを作って、うん、なんか10秒ぐらいで消えてくみたいな、はい、その曲欲しいなとか思ってもなんか売ってなかったりとか、はい、結構ねお家の中で友達と歌ってる感じでなんかこう弾き語りやってる動画とかも上がってますので、はい、ぜひぜひ気になる方は、はい、YouTube 検索してみてください。今日は、はい、コナー・アルバートのテルミーを紹介いたしました。はい、リスナーさんからのお便りのコーナー行きたいと思います。リスナーさんからのお便りは来ておりますでしょうか。はい、
おりません。
最近更新が滞ってるからじゃないですか。
そうかもしれないですね、
はいはい、このレディオはリスナーさんからのお便りも募集しておりますので、ぜひ、はい、番組へのご感想やこういった内容知りたいよなどリクエストなどもお待ちしております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、ただいまこのレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。最近コラボ始めたじゃないですか。
はい
はい、ジャパン DJ ネット。
あ、そうですよ。
ちょっと次回はそれのご案内しましょうね。
はい、
はい、ぜひぜひ私たちコラムをスタートしましたのでチェックしていただきたいんですけれども、はい、ジャパン DJ ネットにですね、はいはい、今一番上にバーンと出てますよ。なぜそれをやるのかということで、私たちがなんで東京 DJ 部をやってるのかということをですね、はいはい、記事にしております、はい、これを読んでいただいて、あ、こういうことだったんだということが分かるかもしれません、
はい
はい、またね第2弾も書かなきゃいけないんですけども、
はい、
はい、どうですかもちゃん、記事書いていただけますか。
もうなんかね、記事のね書くののうまさはやっぱねキットカットさんがね素晴らしいんで、
ゼロ規制の、ね、記事とか、
はい、
練習会の記事はもちゃんが書けるんで、
そうですね、その辺は、
はい、はい、私たちのね記事が自分たちのサイトじゃないところに載るっていうのはすごい嬉しいことなんで、は
い、すごいいい写真持ってきましたよね。これも過去に、はい、ご飯を食べれるパーティーをね、
はい、
青山のファイっていうところでやってたんですけど、はい、もうものすごい人いますね。
パンパンですよ。
今見たらこんなに密で大丈夫っていうね。
楽しいイベントやばくないって思いました、この写真見て、はい、自分はなんかシャンパン持ってますけど。はい、はい、ということでぜひぜひ東京 DJ 部なんでやってんだろうというふうに思った方はですね、ジャパン DJ ネット検索していただいてコラムをご覧ください。はい、はい、また LINE 公式アカウントもございます。こちら一期生の募集などもこちらから行いますので、ぜひご登録をいただきたいんですが、アットマーク東京 DJ で、検索をしていただき、お友達追加をよろしくお願いいたします。フォローしていただきますと、プレゼント企画やまた音楽に関する豆知識なども配信しておりますので、ぜひぜひ音楽をやっている方、また DJ ではない方もですね、気軽に登録していただければと思います。またこのラジオへのご意見ご感想もお待ちしております。そしてこのレディオは協賛してくださる方も募集しております。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。詳細は LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。現在番組のスポンサーには青山にあるレストランチャックワゴンさんにご協力をいただいております。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
東京 DJ 部のキットカットと
英明でした。